ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、陸奥呉服店の場合、親が亡くなられたのは、社長がまだ二十歳頃のことだった。また、次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にも陸奥騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もう陸奥は閉まえたという風評も立った。その中を日々の音継ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の陸奥呉服店の繁盛につながった。久富茂雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。泥の信心に徹せよとか、天の心、地の心、日月の心を身につける、育てる、心を育てる、ということ。信心をするということ。信心というものはやはり人間でなければできないのではなかろうかと思いますね。泥の心を身につける、いわゆる天地日月の心の地の心、大地の心ですね。これを身につける。これはやはり人間でなければできないものが最後に残るとすれば、それは信心であろう。神様を信じる、いわば誰それを信じるということではないかと思いますね。まあいわゆる今流行りの人工知能が随分台頭してきておりますが、その昔は人間のいわゆる身体的能力を機械を持って変えるというのでしょうかね。あるいは馬や何か牛に頼っていたといいましょうか。物を運んだり、速く走ったり、遠くまで走ったりというものを、その機械、自転車であったり自動車であったり、荷車だったのがトラックというのでしょうか。そういう機械化され、機械手を使うことによって、もっとより効率的に働く、まあ働けると言いましょうかね、作業ができるようになった。それでまあ頭脳労働というのでしょうか、これはまだ人間が担うべきところだというようなところがありましたけれども、その頭脳労働でさえももう今日はその AI というのがに取って代わられるような時代になった。そのあれは何ですかね、何とかと言いましたね、その人間の知能をいわゆるコンピューター、人工知能ですか、が超えるところが来ると。そしてそこで何か大きく変わるというような、何かそういうのがありましたね。その人間全体の頭脳を超えるかどうかというのは、その地点がいつの時代、そのいつの時点といいましょうか、何年、西暦何年の何月何日というようなことになるのかどうか分かりませんけれども、もう今でにおいてもはるかに私の頭脳といいましょうかね、 を AI の方は超えておりますね。私個人に至ってはもう AI にはとてもかないません。記憶の量、記憶力においても、例えば計算においても、様々な事柄においても、とても AI にはかないませんね。もうすでに私の上においては AI が上位というのでしょうか。私より優れているという時代が来ておりますね。私の上においては。まあ人類全体においてということになるとどうか分かりませんけれども。実は昨日はさすがというのでしょうか。AI の凄さというものをまざまざと感じさせていただいたのですけれども、あるポッドキャストで日本のラジオ番組の放送を聞かせて、たまに聞かせていただくのですが、その中にまあプレゼントがあるわけですね。ただしその番組の放送中にメールをお寄せくださった方、その中から抽選で毎日これをプレゼントいたしますというのがあるわけですが、何か爪切りのまあちっちゃな安いなのでしょうかね、そういうもののようなものの感じですが、私どもはそのいわゆるポドキャストまあで聞かせていただいておりますが、その実際の生の放送というのが毎週月曜から木曜日でしたかね、午後3時半から夕方ですか5時半までという2時間のラジオ放送ですが、ですからもしその放送時間中にメールをお寄せくださった方という限定があるわけですね。ですからその2時間の間にメールを出さなければならないわけです。まあ、日本の方であれば割とできるのかもしれませんが、このシアトルからその日本の時間に合わせて、その放送の時間に合わせてメールを送ろうとすると夜中になるわけですね。ですから実質的になかなかまあある意味しんどいわけですね。これを自動的に送れないものだろうかと、いわゆる今流行りの人工知能に尋ねてみました。どうしたら何か方法はありませんかと。そしたらすごいものですね、できますと、そのプログラムを作りましょうと作ってくれました。それも日本時間に合わせて、日本時間の例えば15時、3時ですね、3時40分。その日本時間の3時40分に月曜日から木曜日のその時間にメールを送りますと。毎日ですね。ですからそういうプログラムを作りましょうと。そして送った証拠にあなたの方にもまあBCC ですかね、いわゆるカーボンコピーで送るように設定いたしますと。なおかつそれが正しく送れたかどうかをログですね、ログファイルに残すようにしましょうという、そういうプログラムができますと。しかもそれが私のコンピューターが動かしている必要はありませんと。コンピューターを使っていなくていいですと。別のところでそういうまあ作業ができますから、まあ Google さんを使うらしいですけれども、そのいわゆる一遍そのプログラムを組み込んで起動したら、あとは何もする必要はありません。全部OK です。 というそういうプログラムを作ってくれました。そして昨日動かしてみましたら確かに動いていました。で、昨日はまあ日本時間の木曜日の最後の日になりますね。それでうまく遅れたのだろうかと見てみましたら、確かにカーボンコピーで送ったというのが来ておりました。だからこのプログラムはなるほどちゃんと動いているなという確認ができたわけですけれども、これを私が自分でこういうプログラムを作ろうとしてもとても及びませんね。もうそれこそそういうことができるかどうかという判断、そういう知識もありませんし、何をどう使ったらよいのか、そのプログラム言語というのですかね、それも知りません。ところが今はこういうものが欲しいからこういうプログラムを作ってくれないかと頼むだけで、こういう作業をしたい、こういう、まあそういうのが AI エージェントと言われるものなのでしょうかね、こういう作業をしたい、ついてはこういうプログラムを作ってほしいというと、そのプログラムを作ってくれるわけですね。いわば私にそれを教えると言われてもとてもできません。今からプログラム言語を勉強していろいろな知識を身につけてということなど、とても及びもつかないことです。もう人工知能の方がはるかに私の頭脳、知能、知識、思考方法ですか、一切においてはるかに超えた存在だということがわかります。まあまざまざと分からせていただいたことでしたけれども、それでは人間は何をするのか、まあある意味人間の存在理由というのでしょうか、では私は何のためにいるのだということになりましょうね。その師匠が残されたカセットテープがあります。そのテープから、まあ元はオープンテープですね、オープンテープに残されたものを、まあ、それを一旦カセットテープにしておりますから、その際に作業のミスであったり、まあ作業の仕方によってオープンテープにはきれいに入っているものがカセットテープに入れる段階でそのレベルオーバーでダビングされたりしているわけですね。今度はそれがまた、まあ当時は仕方のないことですけれども、そのデータを記録する上においてお金がかかったということでしょうから、そのデータをいわゆる何と言いましょうか、質を落としてデジタル化してあるわけですね。質を落としてデジタル化してあるものですから、なかなかその録音状態が悪くなっているものがあるわけです。これはオリジナルに戻ればいい音に本当の音が消えるのかもしれませんが、もうそれはどうなっているか分かりませんから、デジタル化された音質が落とされた音がしかないわけですね。ですからそのオーバーレベルであったりという雑音が入っていたりというのがあるわけです。これを私が修復しようとすると、これがまた残念ながらそういう音響の方の知識などが十分にありませんから分かりませんね。ただ単にまあああしたらいいか、こうしたらいいかとあれこれ試みることしかできませんが、今はこれがその雑音の部分、音の悪い部分、そこをいわゆる切り取ってというのでしょうか、そこのデータだけを切り取って AI の方にアップロードするのですね。そしてこの音を分析してくれと、 どうしたらもっと聞きやすい音になるか教えてくれ。と、そうすれば、ちゃんとそこをこうこうしたらいい、ああしたらいい。ここの部分がおかしいですと。ここ、それこそイコライザーを使ってここをどうしたらいいです。こういうものを使ってそこを修正したらいいです。ということまで教えてくれるのですね。まあ、その通りに作業すればどうなるか、そこまではまだ試しておりませんけれども、そのどういう作業をしたら聞きやすくなる、ノイズが取れるということをちゃんと教えてくれるのです。まあ、もっとも、それなら AI が全部やってくれたらいいじゃないかということなのですが、まあ、そこまではまだできないようですね。ここにはこの機械を使い、ここにはこの機械を使い、まあ、プログラムですね。使い、修正してください。というわけです。いわばもうはるかに、私どもの人間の、まあ人間、全人類はどうか知りませんが、はるかに私個人の能力を超えている。AI がですね、人工知能が。では、私の存在は何なんだろうか、ということなのですね。私にしかできないものがあるのだろうか。身体的、いわゆる肉体的と言いましょうか、身体的能力において、知識において、その思考力において、いわばいろいろな音の音源の分析力においても、はるかに AI の方が優れているわけです。プログラムも作ってくれる。音をどういうふうにしたらいいかも教えてくれる。では、私にできるのは何なのだろうか。まあ、いわば人間に残された、まあ、最後かどうかわかりませんけれども、一つの砦とでも言うのでしょうかね。人間にしかできないものは何なのだろうか。ということに、今朝は思わせられておりました。新春記念の時にですね。そしていただくのが、このご理解ですね。このミニご理解。日にさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよと。その信心の仕方をミニご理解に書いてあるわけですけれども。信心ということですね。人間にしかできないもの。それは信心だと。神様がご指摘くださったような感じがいたしますね。いかに知識が豊富になって、頭脳、いわゆる頭脳明晰な AI ができた、身体能力の優れたロボットができたとしても、信心をするというのは人間にしかできないのだと。コンピューターがありがたくなったり、嬉しくなったり、まあ、それら、そうあたかもそうであるかのごとく振る舞いをさせることはできますね。プログラムによって、あたかもそうであるかのような、人間の心を理解しているかのような、振る舞いをさせることはできるでしょう。また、いろいろな、何と言いましょうかね。いわゆる、確率論を使って、いろんな様々な作業をこなすらしいですね。その確率論によって人間が導き出すのと似たようなものを導き出すことはできるのでしょう。しかし純粋な意味においての信心をするということは人工知能にはいわゆるロボットにはできないのではないでしょうかね。そのでは信心をするというのはここにありますいわゆる泥の心、この 泥の心、自ら泥の心を作る。自らの心を作っていく。自らの心を育てていく。これができるのは人間だけだということなのですね。天の心に取り組む。地の心、いわゆる泥の心に取り組む。日月の心に取り組み、その心を育てる。私の心は、私でしか育てることができない。まあ、最近は人工知能と恋愛感情を、とではないですね。人工知能に対して恋愛感情を抱く、ということが話題になったり、問題になっているようですが、まあ中には人工知能と結婚式を挙げたというような話もあるようですけれども、確かに私どもに寄り添ってはくれますね。決してネガティブなことは言わない。そういうプログラムがなされているからですね。私どもがあたかも人工知能が寄り添ってくれているように、まあ誤解してしまう。そしてこちらが恋心を抱いてしまう。抱かせてしまう。という間違いはあるようですけれども、それは私どもの心がそうしてしまっている。まあ間違えてしまったのでしょうね。そういう、何と言いましょうか、お膳立てというのでしょうか、状況を作り出すことはプログラム的にできるかもしれないけれども、実際その心を動かすのは私ども、私であるからですね。人工知能がいかに賢くなったからといって、私の心を育てるか変えることはできない。私の心を変えるのは私以外にないわけです。自らの心を育てるということは自分以外にはできない。まあサジェッションというのか、それはできましょうね。ああしたらどうですか、こうしたらどうでしょうかということはできるかもしれないけれども、それを、そういう心になろうと決心をして、そこに向かって精進をする、そういう心になろうとする、それは私にしかできない。その何と言いますかね、その人の心を作る、心を育てる、私が私の心を育てるということは私しかできないのですね。なるほど、アドバイスをもらうことはできる、誰かへのアドバイスをすることはできる、しかしその心になろうと、実際その人の心を育てるのはその人自身でしかできないということなのです。どんな時代になったとしても、人工知能の頭脳がどれほど発達したとしても、私の心を育てることができるのは私自身しかできない。ですから人間がに残されたと言いましょうか、そこがあるとすれば信心だと、心を、自らの心を育てるということだと。これは人工知能でもできないということではないでしょうかね。いよいよそういうことからすれば、人間がこの世に生を受けた、その本懐は自らの心を育てることだと、ある意味肉体的労働や頭脳的労働から解放され、いよいよ本格的に自らの心を育てる、そこに、まあ、意を集中する、焦点を定める時が来ているのかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。